ポッドキャストでも配信しています。大竹メインディッシュ、今日のゲストは衆議院議員の米山隆一さんです。米山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんでこれ沈黙しちゃいけないんでしょ
ちょっと恥ずかしいですか、
私が話すとか。
あ、そうでしょ、だって僕
誰かが何か言ってくれるところ
まずお聞きしたいんですけれども、新潟の支援者の方のご自宅にあったサボテンは、
はい、
どんな、
すごい、はい、確かにそれはほら、その手のお祭りいっぱいあるじゃないですか、ほだれ祭り的な、
はいはい、
なんかね、その男性的な、お祭りあるじゃないですかね、
正規をご神体とする、
そうそうそう、あの手の祭りで拝見するものに、まあ、そっくりな感じのサボテンが確かにあって、これいや我々に限らず、ここの家に入る人はみんな思って、言えずにこうなんかこう居心地の悪い思いをしながら話すんだろうなってちょっと思いながらいたら、普通に話してました
やるでしょ、なんかそんなことをここで喋るんじゃありませんっていうふうにこうちょっと諌めたっていうのは、
まあ、そうそうそう、それあんまり一瞬ぐらいはいいですよね、ちょっと、ご神体ですかぐらいはいいと思いますけど、あんまり長く話されてもね困るじゃないですか。
でその後お寿司屋さんに行ってまたその話をしようとしたらそしたら米山さんがやめなさいと。
そうそう
そ
う、
それは何でなんですか。
いやいや、まあ それもね、やっぱり今だって、まあ、どこにね、誰か聞いてて何か言うかもしれないじゃないですか、
うん、
でしかもすごい曲解した風にね、なんかまあそんな、まあ、あまりしない方がいいんじゃないですかっていう。
と思う。
え、
ね、嫌がることでもなんかしたくなるのよ。
だからそれで言うと先ほどちょっとね、こんな話をしたって言ったら米山さん怒られるかもしれないですけど、室井さんが怒ってこう座り込んでいる時に、室井さんが本当に怒ってるのに米山さんが一言、パンツが見えてますよって言ったっていう
本当だ
って。いやいやいや、まあ、そうそう、ありましたけどね。
それだけどどうなんですか。だけどそれは
でもそれ指摘しておかないとね
どうし
てそれでいいのかなっていう問題があるじゃないですか。
でも怒りに、室井が怒っていることについてはそれほど深刻には捉えてなかったわけですね。
いや、まあ、それはだってどの道怒っているから。
何で怒ったんですか。
なんだか忘れました
。
なんだかそれは忘れ
ました。お二人とも忘れてらっしゃる。
もう不倫そんなもんですから、
ね、まあ大体その室井の怒りってそんなもんだったのね、きっとね。
そんなことないよ。何や、私のことを見くびってるの
今日はね、お聞きしたいことがたくさんあって、リスナーさんからもご質問が届いているので紹介していきたいと思います、はい、長野県上田市のラインバックさんからです。細田衆議院議長は統一教会の疑惑について文書回答です。当然会見を開くべきではないですか。世論の批判をあまりにも軽視して腹立たしいです。どう思われますか、ということで、今日ですね、細田衆議院議長は旧統一教会側との接点について衆議院議員運営委員会の山口俊一委員長らに議長公邸で補充説明をしました。共同通信からです。教団側会合に出席して挨拶した回数を4回追加して、教団側の、はい、8回ということで、教団側の会合に電報を3本送っていたことが判明したということです。
これどうなんですかね。その議長っていう形なので、自民党はその、まあ、こう説明を求める権限が及ばないんだって言ってるんですけれど、まあ、それは理屈としては、ね、一つあることはあると思うんですけど、まあ、ちょっと自分で説明しろよっていうことではあるんですよね。
いや、そうだと思いますよ。で、あとはその党としてはそれは、まあ、議長なので、党籍、まあ、でも党籍はあるんですけどね、で、まあ、少なくともその今会派としては党を離れているので、まあ、直接を及ばないっていう言い訳も、まあ、ある種の言い訳は立つは立つんでしょうけど、でもだとしたら、いや、なんなら衆議院全体で説明決議案とか出したらいいんじゃないですかっていうぐらいのことだと思うんですよね。だって、まあ、議長だからやっぱり率先垂範といいますかね。それはみんなが、なんかあるたびにそれは議員って説明責任って言われるわけじゃないですか。その、超たる人がそれを果たさないでどうするんですかと。なんなら、まあ、自民党がね、主導して衆議院で、説明すべき決議案的なことを出したっていいぐらいだし、まあ、そもそも本人が説明すべきですよね。
しかしこの間立憲の泉健太、はい、泉議員代表がね、その代表質問の中で、その後ろを向きながらね、その 細田議長ちゃんと説明すべきじゃないでしょうかっていうことを言ったら、それに対してなんかこう自民党側からそのまあ確かに異例は異例ですよね、そのああいう場で代表質問の場で議長に向けた質問を発するっていうのは異例なんだけれども、その非常にその失礼ではないかと議長に向かってというような批判も出ているようですけれども、だから自民党としてはそういう求めるつもりはないってことなんでしょうね。
自民党としては求めるつもりないでしょうね。それは、まあ、正しい正しくないっていう意味ではそれ自民党として求めるべきだと思いますけれども、うん、まあそれは細田さん話し出したら絶対ボロが出るわけじゃないですか。要はボロを出したくないからひたすら言わないっていうだけですよね、うん、何の理屈もないっていうことだと思いますけどね。
まあボロが出るってのはだから要するにまあそのちょっと接点を持ってましたよっていう程度の話ではないだろうっていう。
いやもうだって聞いた瞬間にやっぱりそれはどんなに拒否しようが、うん、ある種の会話って成立しちゃうじゃないですか、うん、いやまあ逆に相手からの全く質問を受けないその発表ってありえないから、でそうするとまず質問された瞬間に嫌だってあなた安倍さんに報告するって言ってたじゃない、うん、って言われた瞬間にそれ押し黙ったってダメだし、うん、答えたってダメだし、うん、もう必ずボロが出るっていうことですよね。まあ、ボロっていうかまあ、
あれね、これ前に米山さんって自民党
自民党でした
所属されたわけなんで、今回のまあこと僕その興味あって聞きたいんですけれども、はい、まあある意味でねその自民党を中心とした日本の右派政治家の人たちがかなり統一教会とこうズブズブの関係っていうのは、まあ、僕らも昔から知ってたし、秘書を派遣してるんじゃないか、選挙運動を応援してるんじゃないかっていうのはもちろん知ってたんですけれど、ただやっぱり今回ある意味明るみに出てちょっと驚いたのは、例えば一つは安倍さんが自らどうも票のこう振り分けまでされてたっていうのは僕これは知らなかったし、からもう一つはその多かれ少なかれのこうごちゃ混ぜにしちゃいけないけど、でも多かれ少なかれの接点が何十人ですか、130人もあったと。でまあはっきり申し上げれば米山さんも接点があったと、
はい、だからむしろ分かりますよ。
どういう分かりますっていうのはこれどういうことなんですか。
まず僕がその2005年の郵政解散選挙が一番最初で、2009年のまあ政権交代選挙までやってるわけですよね。で2005年は正直もう全然わかんないです。あれ1ヶ月前ぐらいに帰ってアメリカにいたのが帰ってきてやったから、まあもしかしたら2005年であったかもしれないですけど、あれはもうまるでわかんないので、それは許してくださいと。本当に何一つわかんないので。で2009年はそこが初めてちゃんとそこそこ自分も関与してるからわかるんですけど、2009年の時にはすごいね、まあ自然にって言い方なんですけど、普通にそこにいたっていう感じですよね。で、自民党の選挙って、まあ、それぞれの選挙区の事情はあるでしょうけど、少なくとも僕のところでは、市議団がいっぱいいて、うん、どっちかというと候補者よりも市議団がもう仕切ってるんですよ。うん、で、仕切ってる感じで、もうなんか、統一教会じゃなかったですよね、その関連団体の、何々さんのとこは、あそこに2人いるからみたいな感じで、うん、さらっと言われる感じで、誰一人その、疑問も何も感じてないっていう感じですよね。うん、で、普通にまあ運動してるし、まあ、逆に別に自分の弁明ばかりでもないですけど、弁明したいんじゃないですけど、あの時その人にいきなりつかつかつかって僕は言って、あなたは何々教会の関連団体の人ですよね、出てってくださいなんて言えたわけはないので、うん、まあ結構長い期間、しかもなんていうか、かつ当時の、実は2009年ぐらいの自民党って、そんなに身じゃないんですよ。で、うん、当時の感覚からしてそんなにあの人たちと親しくしたいと思ってたとも思えない、まあ、ずっと今までいたからいましたぐらいな感覚が大きかったと思うんです、うん、でも同時に本当に、2009年 その政権交代選挙のあたりからすごい自民党ってこう追い込まれてた危機感があって、うん、で右傾化していくんですよ、うん、
まあそれはだから、まあ、安倍さんを中心として
安倍さんを中心で、うん、でまあ、あと民主党へのやっぱりある種のアンチテーゼで、うん、あれに対抗するには右傾化するしかないみたいな、ナショナリズムを煽るしかないみたいな感じで右傾化していって、うん、逆に2005年の小泉選挙って、うん、結構皆さんリベラルだったでしょ、その、うん、今すごい右になってる、うん、片山さんとかあの辺って、うん、超結構リベラルなこと言ったら改革派だったはずなんですよ、うん、それが2009年かけてどんどんと右になっていって、でそこで私はもう落ちた後 やめちゃってるからよく分かんないんですけど、おそらくそこで一気に関係が深まったってところはあるんじゃないかなと思います。その前から続いてる前提で、前からおぎり的に続いて、おぎりっていうかなんとなくもう保守だからみたいな、政権与党だからって続いてたのが、 政権交代を機に、あの野党時代を機に、そしてまあ安倍さんの台頭を機に一気に深まったっていう面はあると思いますね。
ね、各メディアがそこら辺のところはいろんな形で報じてて、僕もそれを見ているんですけれど、おっしゃるようにやっぱりゲラして、でそのまあ、おっしゃるようにね、例えばそのゲラしてる時に作った自民党の改憲草案なんてのはものすごい右の
なすごいですよね。
だから、まあ、ある種右傾化したっていうのもあるし、安倍さんがそれを引っ張ってったのもあるし、ゲラしたことによってやっぱり政権の座に復帰するにあたって、まあ、ある意味でもう恥も外聞もなくっていうか、もうそのこう固定票取れるんだったらっていうことで統一教会にまでそのある種手を伸ばして、かなりこう それ以降蜜月が肋骨化したんじゃないかっていうのはまあ報じられてるんですけれど、もうそれ以前もだから先ほど その米山さんの話だと、要するに国政選挙出ますと、で、まあ、ある意味米山さんの場合は落下さん的なというか、ね、
はい、まあ、出身地とは言いながらそれまであんまり縁がなかったのは突然アメリカから帰ってきましたみたいな、
出てきたわけです
ね、そんな感じですから。
でそうすると当然ながら地元の市議団だったりとか市町村議団みたいな地元の人たちが支援すると、でその中にはもうある意味で一部の中にそのシステムとして取り込まれているっていうか、こう組み込まれてたってことですか。
そうです、もう要はその土木協会の人がいるみたいに、うん、もう普通にいたっていう、それはやっぱり歴史は長いんだと思います。その濃淡、うん、あのこう一気にゲア後に、うん、あの強くなったっていうのあるけれども、同時に連綿と続いていたんだろうなと思わせる、 今振り返って、当時はそんなことすら気にしなかったですけどね。
この件でさ、私さ、あれだよ、そのヨネちゃん最初からそのアンケート用紙とか来た時にちゃんとそのこと書いてたのに、うん、なんか黙ってて、そのことが発覚してから私が旧統一教会のこと言わなくなったとかって書かれてるんだけど、言ってるんだけどなと思って
まあだからその付き合いのね、その濃淡っていうのは、うん、もちろんそのこれだけ統一教会、旧統一教会が日本の政治にいろんな形でこう触手を伸ばしてたっていうデータとしての、うん、こう濃淡の関係のない数字、
うん、
あるいは関与があったっていうのは一つの情報として僕はぜひこれちゃんと調べるべきだし、やらなきゃいけないけれども、うん、当然と同時にこう濃淡みたいなところも調べなくちゃいけなくて、濃淡の濃で言えば、うん、まあ、今回の細田議長なんていうのは相当かなりこう意識的にズブズブされてたんだろうなと思うんですけど、うん、
共鳴してたんだと思いますよ、やっぱりそこは、うん、あの濃淡ってあって、まあ、私はその議案の前だったっていうのも、政権交代の前だったのもありますけど、まあ、正直あのおそらく向こうも僕とは波長が合わなかったなと思いますよ。あの当時からあの夫婦選択的別姓は賛成ですよとかってあの言ってましたからね。当時も自民党は別にそれ言っていい、何も問題ない空気ではあったわけです。
それ どうなんですか、そのね、その要するにこう僕ね、自民党の政治家ももちろん OB も含めて何人か知ってるんですけれど、僕のこう結構ねその付き合ってる人なんてのはほぼってかないんですよ、その接点自体が、
はい、
教団との接点自体がない。でそれを人たちっていうのは意識的にそういうのを排除されてたのか、要するにこうその政治信条自体がその選択的夫婦別姓にせよ、まあ、女性天皇女系天皇とかっていう問題にせよ、あるいは LGBT の人権にせよ、その家族観にせよ違うからそういう人には寄ってこないのか、ある種こう自分の意思で決然と切ってきてたからいなかったのか。
いや僕は決然と切った人はそんなにないと思う。よっぽどでないと、うん、その特にこの問題になる前に、うん、決然と切るったってそれは結構むしろ難しいわけですよ、うん、だって結構むしろその方が差別的にも見えちゃいますでしょ、うん、そんな。でしかも今統一教会ってもろに言う人は少なくて、うん、関連団体ですからね、うん、でやあのやっぱりそこは反りが合わないというか波長が合わないから向こうもそんなに来なかったと思いますよ、うん、だから僕なんかもそれは別に本当に弁明じゃないですけど、うん、あんまり真剣にやっていただいたという印象はないっていうか、
うん、
あの正直僕なんかに対してはまあ今までの付き合いも自民党との付き合いもあるし、まあ義理で出しとくかっていう空気だったんじゃないのかなってっていう感じですけどね。
あれさ、どう岸田さんちゃんとするって言ってたじゃん今回のこと、うんうんうん、でも個人のその判断に議員一人一人に任すって言っちゃってんの。
いや、まあ、だから要するにその政治家としてだから例えば山際経済再生担当大臣なんかのケースは、うん、もうあの人なんかもう本当に記者会見なんか僕見るともう唖然とするんだけど、
うん、
要するにそのまあ、ハン・ハクチャっていう旧統一教会の、うん、今のトップとね会ってたんだけれど、うん、その記憶はあったけれども、うん、どこで会ったのかが手元に資料がなくて分からなかったから言いませんでしたと、
うん、だって海外まで行ってたんでしょ
そうそうそう。で その後にね、で、うん、じゃあ大臣ね、今統一教会との接点で他に何か接点を思いつく、あの、ご記憶はありますかって聞かれたら、うん、いや全く記憶はないんだけれども、うん、でもそれなりに付き合いがあったので、これからも同じようなケースが出てくるかもしれないと、で出てきたら速やかに対応させていただきますって、うん、要するに、
岸田さんがさ、それって岸田さんだけじゃなくて他の野党とかもそうなんだけど、うん、個人の判断、
まあ、岸田氏が言ってるのだから山際氏に関しては追及されると、うん、その政治家として本人がきちんと政治説明責任を丁寧に尽く
す、だから個人でやれって言うんだったらだよ、だ、ね、うん、むしろはっきり言って解散総選挙してくれた方がいいわあの一国民としてね、うん、ほんでそこでだよ、いやすごくその超ズブズブな人が受かっちゃう可能性もあって怖いんだけど、うん、でもそういう風にそこでさ、どのくらいそのなんていうの、統一、旧統一教会の関係とかもみんな判断材料にはなるじゃん、ね、
ただ僕米山さんにね、もう一個だけ別に追及するわけでもないんだけど、でも追及しちゃうんだけど、うん、ほぼ僕と同世代じゃないですか、はいはい、僕は66年生まれなんですけど、米山さん確か67年生まれ
ですよね。67年、本当同世代です。で、原理を知ってる時代、
そうなんですよ。そうそうそう、だから僕らの世代ってやっぱりその80年代90年代、まあ、大学時代だったので、特にそのいわゆる霊感商法に関するキャンペーンだったりとかね、うん、メディアのキャンペーンだったり合同結婚式だったりとかっていうのを結構メディアでも見たし、うん、でしかも大学では原理研究会っていう、まあ、統一教会の学生関連団体がそのこう結構そのなんていうの、こうかスカウトっていうかね、要するに来るわけですよ。でそれを気をつけなきゃいけないってことも分かってたし言われてたしね、うん、だから僕らの世代ってやっぱり統一教会に対するある種のなんかこうその反社会性に対するそのなんていうかな、嫌悪感、
うん、統一教会って言ったら怖いっていう、もうね、あの怖いってイメージですよね、うん、
あったじゃないですか。
ありました。
それはでも米山さんは要するにその自分 の, その自民党から出てるってのもあったかもしれないけど、自分 の, そのこう選挙の中に教団関係者がいるってことについて、そのやっぱり違和感というか拒否感っていうのはあまりなかったんですか。
いや、まあ、まずあのそもそも統一教会としては来てないんですよね、やっぱり平和連合なわけですよ。そうですね、でそうすると結構そんなによく分かんない、 どのぐらいの関係でどのぐらいなんですかねっていうのはそこまで分かんないじゃないですか、まあ、関係あるらしいよみたいな。でもそれはそのね、あの公明党と創価学会の関係が実のところ部外者にはあんまりわからないみたいに、あんまりわかんないわけですよ。で、まあ、あの別にインターネット環境のせいにするつもりもない、まあ、僕はむしろインターネット非常に使った世代で、ものなんですから、せいにする気もないですけど、まあ、とはいえ当時だとそんなに今そこはわかんなかったりするじゃないですか。今だともう本当にね、うおーって出てきますけど、
そこあの全然私はすごいその旧統一教会問題は厳しく、う
ん、
していきたいと思うけど、うん、そこを一個かばうわけじゃないけど、うん、言うとしたら選挙事務所ってボランティアの人とか、うん、交代交代でいっぱい入るから、うん、個人が例えばどういう家庭なのかとかをどこのお勤めだとかっていうのはあんまり、
まあ、できないかもしれないね、
うん、できないかもね、
う
ん、
しかも
名前くらいしか、
うん、今思われてるよりもそれだってもう来るってなってる人を来んなっていうのって、うん、そりゃすごいハードル高いですよ。それはもうそれ自体が嫌なやつっていう評判な上に、まあ、しかも選挙事務所って思われてるほど一人で決められないですからね、うん、その市議団がいて県議団がいてみたいな中に、おいそんなこと言うなよって絶対言われるわけ ですから、うん、
まあだから今回のだから問題化してるやつでね、多分整理しなきゃいけないのは、例えば僕なんかも思ってるんですけど、そのまあ、世界日報っていうのは教団関連 の, そのメディアだって言われていて、で世界日報のインタビューに応じただけでなんか問題だっていう風になっちゃってるのは、僕はそれはね、政治家だから、その例えば右のメディアだろうが左のメディアだろうが、
いやそう、
ね、それは応じて自分の思いだったりとか、
いやそう思うけど、そういう風な雑誌だとは知らなかったっていう言い方されると嘘つけって思わ
せる。そうだから、それ知ってていいと思うんだよね。そこはやっぱり何せあの明らかにすべきってことだと思うんですよね。あの僕もあの包み隠さず言っているように、うん、でそれぞれのスタンスがあったんだと思うんですよ、うん、で本当のところ結構共鳴した人たちは絶対いるわけですよ。だってまあ細田さんなんかどう見たってあなた共鳴してるでしょっていう、率直にね、それはあのまあ、細田さん的には、いや俺別に統一教会の言ったことを聞いた気はねえけど、もとより俺の考えとすごい一致してたから、うん、あのどんどん受け入れましたみたいな、
まあ、あの辺がだからその辺が微妙ですよね。だから例えばね、 今日ちょっとニュースのコーナーで取り上げたんですけど、高市さんがね、その、うん、まあ、本人はおっしゃってないって言ってるんだけれども、国葬反対なんていうのはね、大陸の方から8割くらいが来てるんだみたいな発想って、まあ、ある意味でなんかこう反政府反安倍とか言ってるやつは共産主義者だみたいな、あるいは反日だみたいな発想っていうのはかなりもうそもそもがこう旧統一教会と親和性、考えと親和性高いし、それから米山さん先ほどおっしゃった選択的夫婦別姓に対する反対であるとか、ジェンダー問題、家族観みたいなので言えば、なぜか未だにね、ほとんどこう接点を認めてらっしゃらない女性のね、某山谷さんとか、
山谷さんね、すごいですよね。
そうそう、あの辺とかね、まあ、ある意味でもう思想自体が統一教会とほぼ似合いイコールっていう人もいれば、逆に言えば統一教会からこうもっと支援を受けたくてさらにこう寄せた人もいるだろうし、
まあ、いるでしょうね、
うん、で逆にそういう人をこの統一教会側がこうかなりこうコミットして支援した人っていうのもいて、うん、まあ、だから今回で名前出てる、まあ、細田議長ですねもそうですし、それから他の議員、山際さんなんかもそうだけれども、やっぱりその辺は少し不分けをしながら問題をどうやってこう追及するかっていうのは考えなくちゃいけないところではありますよね。
そうですね。であと、まあまあまあそうですねなんですよね、うん、その本当に、ね、自民党ってやっぱり結構驚くぐらいに、その高市さんの話みたいに、うん、ああいうこと結構言っちゃう人たちがいますでしょ、いっぱい。
いますね。
で、僕も内輪で聞いた時にびっくりしたって言いますかね、え、こんなこと言うんだっていう、うん、あとはまあ民族主義的な発言とか、その多民族に対するその差別みたいなこともね、うちわではかなりなことを言いますよね。ね、あれでも、それこそ驚くのは、2005年はそんなでもなかった人たちが簡単に変わっちゃってるんですよね。でも今本当に信じ込んでるっぽくて、あの変わりっぷりは何なのかなとすごい思ってます
ね。まあ、あれはきっとその安倍さんってい まあ、ある意味でのこうそういうその革新犯的なね、人が長期政権を握り、で党執行部で圧倒的な力を持つ、でしかも選挙制度を安倍さんにもう睨まれたら選挙も出られない、逆に安倍さんに気に入られると比例名簿の上の方に乗っけてもらえるみたいな状況下で、やっぱり自分自身の思想を安倍さんに寄せた方がいいっていうのと、それがむしろ世の中では受けるんじゃないかっていうような発想なんだろうなと思いますけどね。
米山さんに質問がたくさん届いていて、 あと1個だけ、はい、ラジオネーム大門軍団さん、与党側のキーマン、これからの中心人物誰になるんでしょう。野党側は顔が全く見えません。与党野党中心になるべき人はいるのでしょうか、というご質問なんです。
いや、それは分かんないですね。それは僕もでも、それは与党のキーマン岸田さんになきゃいけないわけですよ。そりゃ当然だから、岸田さんのその答弁っていうのはものすごくて、僕もびっくりするぐらい本当に無気力と言っていいと思うんですよね。もうひたすら検討します。で、答弁って野党からの質問もするんですけど、与党、実は自民党の先生も質問するんですよ。で、今回その上川さんっていうね、その元法務大臣の方がもう何々、もう岸田さんが本来ならとうとうと語るべきこと、例えば新しい資本主義について総理のご見解を伺いますとか、拉致問題についてどう取り組むんでしょうか、総理のご見解を伺いますみたいな話だったらとうとうと言えるのに、それに対しても皆さんの意見をしっかり集めてしっかり取り組んでまいりますみたいな感じなので、あれ与党の中でもどうしたもんかなだという感じだと思いますよ。でかといってその与党、ね、総理ですから、総理さておいて、
でもさ、なんか言い切りがないから質問もしづらいよね。
あ、まあ、ふわふわってかね、
うん、1個だけ僕も聞いてもいいですか。
いいですね。じゃあ野党の方は邪魔、はい、
柳さんに僕聞きたかったのはね、今回の旧統一教会の問題、そのもちろん政治とのこう断たれたこう癒着みたいなものっていうのはもちろん追及しなきゃいけないんですけれど、このその統一教会っていう存在をどういうふうに今後するのかということが政治が問われる。つまり空白の30年間があったからこそ、その元首相が銃撃されるような事件が起きちゃったと考えれば、この旧統一教会ってのはどうするのか、まあ、例えば宗教法人としてのその格を剥奪するとかどうのかっていうのは、まあ、文化庁がどう判断するのかっていうのもあるんですけれども、裁判所もそうだけど、例えばこう、まあ、反カルト法みたいなものをやっぱり作るべきではないのかっていうような声もある。で、一方で やっぱり基本的にやっぱりこれ信仰の自由だけじゃなくて集会結社の自由っていうものとも関わってくるからそんなに簡単じゃないよなっていうような声もあるんですけど、これ米山さんはどんなふうに思われるんですか。
僕はちょっとまあそれに立憲民主党の考え方もちょっと違うんですけれども、うん、宗教法人法を改正して、まあ、もちろんその今の公益性っていう方 の, その寄付を しないって方も改正するんでしょうけど、うん、宗教法人法を一定程度厳しく改正してしまえば、うん、もう自然に力を失うと思いますよ、うん、やっぱりあれは宗教法人法の中にあってやっぱ絶大なる資金力があってこそ の統一教会なので、そこ合理的な、はい、枠をはめてしまえばスーッと力を失っちゃうの でそれを遠慮しちゃいかんよと思いますよね。でちょっとそこに まだやっぱり実は立憲も、はい、各政党宗教の支持母体がいるのでそこに気を使って宗教法人法改正に踏み込めてないんですけ ど、うん、どそこを踏み込むべきだと思います。で逆に踏み込めば合理的な範囲で力をそげると思います。
カルト法、反カルト法じゃなくて宗教法人法の強化ということですね。
反カルト法のエッセンスを入れた宗教法人法の強化ですよね、
はい、大竹メインディッシュ、本日のゲストは米山隆一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ土曜ね、
はい